背中を押してくれる30の言葉。その1、何事もやりたいときにやるのが一番。自分にとって最も自然でベストなタイミング。やってみたい。そう思ったら今すぐ一歩踏み出しアクションを起こしましょう。せっかくその気になっているのですが、わざわざ小さかに後回しにしたり必要はありません。もともとしている気持ちが冷めてしまい、やる気やモチベーションが下がってしまいます。お金や年齢のことを考えると現実に引き戻され、せっかく熱くなっている心が冷めてしまいます。あるいは満席や食い気のためやりたくてもできなくなっている可能性があります。やってみたいと思ったことは心に火がついている状態です。心に火がついていることはテンションもモチベーションも上がっていて、普段より楽しく感じるようになっています。行動力や吸収力も高くなっていて、パワーやスピードも高くなるようになっています。何よりすべても刺激が快感に感じられます。うまくいかないことがあったとしても、心に火がついているときであれば笑いとします。落ち込んだとしても小さくて済みます。こんな素晴らしいタイミングを逃さないではありません。すべてがプラスに働く状態となっているため、何事もやりたいときにやるのが一番なのです。自分もやりたいときにやるのが一番です。無理なのもする必要はありません。やりたいときはモチベーションが高くなっているので、普段より楽しく感じるでしょう。集中して落ち込めるので、ついついスムーズに進むはずです。旅行も行きたいときに行くのが一番です。旅行料金がちょっと割高になるかもしれませんが、やはり行きたいときに行くのがいい。すべてのことが楽しく感じられ、あらゆることが考えてみて旅行を満喫できるでしょう。遊ぶも勉強も創作活動も同じです。何事もやりたいときにやるのが一番。心の状態はその時々変化します。やりたくなっていることもあれば、そうでないこともあります。変化するからこそ貴重なタイミングを逃さないことです。お金や年齢を軸にするのではなく、まず心を軸に考えてください。これが自分に正直になるということです。やりたいときにやるのは自分にとって最も自然でベストなタイミングです。やりたい気持ちになっていることは、小さかに後回しにしたり、せず今すぐアクションを起こす。背中を押してくれる30の言葉。その2、誰かに背中を押してもらうのを待たない。自分の背中は自分で押す。誰かに背中を押してもらいたい。どんなことでもいいから私の背中を押してほしい。誰かに背中を押してもらうのを待っていません。あなたのことを心配した友人が励ましてくれることもあるでしょう。どうしたら厳しいことを言われて行動を流されることもあるでしょう。あなたが初めて手に取った本からパワーをもらって行動のきっかけになることもあるはずです。なら勇気が出なくて困っているとき、タイミングよく背中を押してもらえると嬉しいですね。誰かに背中を押してもらうことで一歩を踏み出して人生を切り開けることもあるのも事実です。あの時、あなたに背中を押してもらえたわけで今の自分がいます。と感謝することもありません。もちろん誰かに背中を押してもらえるのはいいのですが、ここに注意点があります。誰かに背中を押してもらうのは強度がありません。町の姿は国の姿です。すぐ押してもらえるとはありません。誰かに背中を押してもらうのでずっとぐずぐずして動けないことになります。背中を押してもらわないかぎり人生が停滞することになります。また背中を押してもらうのを待っていると、それが進んでなってしまいます。だんだん地域で動くから緊張になり、再生が育ちません。背中を押してもらうのを待っていると、不便な状態化して、スムーズな人生は歩めなくなります。もう誰かに背中を押してもらうのをまずはやりましょう。自分の背中は自分で押すのです。自分で自分の心で背中を押すのもよし。力強い言葉で自分を奮い立たせるのもよし。厳しい言葉で自分に勇気を入れるのもよし。厳しい言葉であっても自分が話したことならすんなり受け入れられるはずです。私ができるという感じでもいいのです。思い込みでもいいので信じてしまえば心に火がつくでしょう。どんな手段でも言葉でもいいので自分で自分の背中を押しましょう。いつでも自分で自分の背中を押せるようになってください。自分で背中を押して一歩前に踏み出せば成功です。誰かに背中を押してもらえたらラッキーと思うくらいでいい。自分の背中は自分で押すことを人生の損失としてください。誰かに背中を押してもらうことを期待しないでください。誰かに背中を押してもらえたらラッキーと思うくらいでいい。自分で自分の背中をどんどん押していきましょう。あなたの背中はあなたの背中にあります。どれだけ強くしてもやりたいことはいつでもやれるので安心してください。背中を押してくれたらまた立ち上がればいいことです。自分で自分の背中を押せるようになれば、まだまだ難しい未来が開けます。誰かに背中を押してもらうのをまずはやる。自分で自分の背中を押す。背中を押してくれる30の言葉。その3、新しいことを始める理由は興味があるだけで十分。新しいことを始めるのに大きな理由はありません。興味があるだけで十分です。新しいことを始めるためのそれにも理由がなければいけないと思いがちですが、大げさに考えすぎです。いちいち理由を考えていると行動力が低下して新しいチャレンジができなくなります。いちいち大きな理由を考える必要はありません。興味というキーワードを大切にしてください。他人言葉でも他人の言葉でもなく興味があるだけで大きな理由になります。新しい映画を鑑賞するのも興味があるだけで十分です。新しい土地に移動するのも興味があるだけで十分です。新しい生活を始めるのも新しい習い事を始めるのも興味があるだけで十分です。新しいメイクを試してみるのも新しい料理を試してみるのも興味があるだけで十分です。何を思うかもしれませんが、全く問題です。興味あることは十分な理由であり、素晴らしいきっかけです。正直な行動をしています。自分のことに従っています。心理的なハードルは下げるだけ下げて行動しやすい状況を作りましょう。始めた理由を聞かれたときは興味があるからと恥ずかしがらずに答えてください。本当のことなのですが、堂々と答えることが大切です。あなたが興味を感じていることは全てチャレンジ対象です。時間とお金の余裕さにどしどし積極的にアタックしてください。事情があって、今すぐ取り組みながら今度の楽しみとしてリスクアップしておくといいでしょう。未来に楽しみをすることで生きることが楽しくなり、日常を考えてみるようになります。興味があることはたくさんあることに、興味があることは新しい未来につながることなのです。新しいことを始める理由は興味があるだけで十分と考える。そしてもう興味あることは時間とお金の余裕さにどしどし積極的にアタックしていく。背中を押してくれる A が特段のポイントだけで戦闘を操るようになるわけではありません。見ているだけで収穫は可能です。車の運転も同じです。助手席で運転も見ているだけで自分も運転ができるようになるわけではありません。実際に手に取って触れて感じる必要があるのです。車の乗車者は筆記試験だけでなく実技試験があります。体を動かし、五感の行動にさせて学ぶことが必要です。分かったつもりは頭の中で話し合って本当に分かったわけではありません。成長とは体験することには行かれません。体験するのでは分かったとは決して言うことはありません。それは頭の中で分かっただけであって幻想なのです。適当にイメージを膨らませて思い描いているだけです。経験してもない人が分かったと言えば嘘になります。例えば今ここに美味しそうな料理があるとします。美味しそうだとはいえ本当に美味しいかどうかわかりません。実際に食べた人からの話を聞いて美味しかったよと言われても実際に食べるので本当に美味しいかどうかわかりません。もしかしたら自分には分からないかもしれません。癖のある料理かもしれません。どんなに分かりやすい説明を聞いても食べてみるまでは分かったつもりで分かることはできないのです。とにかく言わず人から話を聞きながら実際に自分が食べてみればその瞬間に分かるのです。体験はありふれた言葉ではありますが成長イコール体験しかないのです。体験以上の学びはありません。海外旅行も行ったことない人の話は味がありません。自分が経験知らずこの読んだだけの話ですから外国のような説明口調になります。一度でも海外旅行を経験すればどんな外国より具体的な話ができます。すがすがしい空気を感じたり実際に現地の動機に見たり繰り返しているからです。僕の通して実際に経験して初めて理解いただき分かることができるのです。とにかく言わず体験する。背中を押してくれる30の言葉。その後、自分のことを自分で決めるから納得できない。人生納得できていない人は自分のことを自分で決めるという特徴があります。今までのことだけでなく人生に関わることまで自分で決めるようとします。こういう人は納得できる人生を送れません。残念ですが幸せになるのも難しいでしょう。考えてみれば当然のことです。自分に一番なったことを他人は分かるはずがありません。人に選んでもらうと正確や適正な主体が選択となるでしょう。選んでもらう人の好みや価値観に偏った選択となります。人生的な大きな人であっても正しい答えを提示してくれるとはありません。あくまでその人にとって正解であってあなたにとってどうなのかは不明です。たとえ一番の理解者であるやパートナーからの助言であっても検討しないに終わることがあります。人に相談を申し上げるのは結構ですが、むやみに信じるのではなく、参考として受け止めるのが変です。人に決めてもらう姿勢でいると、想定値の状態となり、自信がちょっとになってしまいます。正確や適正な主催感知を進まされることになり、自分らしない人生となります。自分のことを人に決めてもらうから、納得できる人生を送れないのです。納得できる人生を送りたいなら、自分のことは自分で決めること。自分のことを一番よく知っているのは自分です。自分のことは自分で決めるから、自分に一番なった選択をすることになります。結果として、納得できる人生が実現します。幸福な人生にもつながります。納得できる人生を送りたいなら、自分のことは自分で決めることです。遊び、勉強、食材も自分で決めます。食、仕事、結婚、妻も自分で決めます。食、もちろんファッション、インテリアも自分で決めます。暮らし方、時間やお金を使えたら人生の生き方も自分で決めます。自分のことは自分が一番よく分かっています。自分で決めることなら自然と正確や適正な判明された選択となり、自分らしいですよの道を歩みます。自分で決めたことであっても、外れや失敗になることもあるでしょう。外れや失敗に終わっても自分で決めたことなら納得できます。これは私が決めたことだから責任は自分にある。自己責任となるため、すんなり前向きに受け止めることができます。きちんと失敗と向き合い、失敗が必要な内容です。納得できる人生を送りたいなら自分のことは自分で決めるという習慣を持ってください。人を気にせず、周りにならせず、どうか自分のことを自分で決めるから納得できる人生が実現するのです。自分のことは人に決めるのではなく、自分で決める。背中を押してくれる30の言葉。その6、勇ましく感じることだけが勇気ではない。尻尾を巻いてみることも勇気。勇気とはどんなイメージを受けるでしょうか。やはり思い浮かべるのは勇ましく感じる姿ではないでしょうか。勇気とは物事しないで納得できるようなことを言います。やる気がなくても気合を入れて立ち向かいます。 仕事で嫌なことがあっても記憶を振り絞って立ち向かいます。恐怖や緊張を感じることがあってもマイナスの感情を振り払って立ち向かいます。ファイティングポーズはかっこいいポーズです。常にファイティングポーズを取り続ければ常にかっこいい姿を見せることができるでしょう。勇ましく立ち向かう姿があれば誰もが勇気があると認める道がありません。しかし勇気はその限りではありません。いつになる時でも勇ましく立ち向かえばいいわけではありません。心身が限界に走れるにもかかわらず無理に立ち向かうのはよくありません。現在寸前、健康が危ないと分かっていながら立ち向かうのは勇気を言うものです。もはやチャレンジではなく自殺行為に等しい行為です。こういう時に大切なのは逃げるという選択です。ロールプレイングゲームの対戦では逃げるという選択が用意されています。逃げる選択が存在するのは状況に応じて必要だからです。逃げることで命を守ります。逃げてもそれで終わりとはありません。生き延びれば何とかなります。急場を閉めて逃げればその間に体調を回復できたり、スキルアップができたりします。タイミングを計ってリベンジのチャンスが得られるでしょう。もう限界だ。バンディキューズだ。このままでは取り返しのつかないことになる。そう判断したら尻尾を巻いて逃げてください。面目を失う、強化が落ちる、お手の落とすなどと心配している場合ではありません。情けない姿を晒すことになりますが、気にすることはありません。何でも勇敢に立ち向かえばいいわけではありません。命と健康を守ることが大事です。命と健康があってこその人生だからです。尻尾を巻いて逃げることも勇気のあることであり、正しい選択をしたことになります。勇ましく戦うことが勇気ではありません。尻尾を巻いて逃げることも勇気です。勇ましく立ち向かうことが勇気ではなく、尻尾を巻いて逃げることも勇気であることに気づく。背中を押してくれる30の言葉。そのなら、答えがないからできないという人は答えがあっても何もできない。叶えた夢があるが答えがないから実現できない。言い訳をするのは簡単です。確かに答えがなければ行動できる範囲が狭くなるでしょう。答えがなければ欲しいものが絶えず不自由に苦しむ状況が多くなります。しかし答えがないから何もできないというのは言い訳です。答えがなくて困難なら図書館に行くがいいことです。図書館に行くが5万とあるほどの道具でいくらでも読めます。答えがなくて道具が足りないのは最初からデータの道具を失っているからではないでしょうか。仕事に必要な最小限の道具なら周囲費用で抑えられるはずです。手持ちの資金が足りなければ手持ちの資金の範囲内で行動すればいいこと。答えがないというのを言い訳にしてはいけません。答えがないから何もできないという人は答えがあっても何もできません。結局のところ本人に絶対実現させてやるというやり方になるのです。世の中の成功者たちを思い出してください。異様な人たちは貧乏な生活がスタートしているのが定番です。お裾を借りる気になれば自宅のレジを進みました。この世の中になれば毎日図書館に通って勉強しました。無駄な生活は気づめると仕事に必要なことに集中しました。本当にやる気があれば大金は必要ありません。答えがなくても強いやる気さえあれば行動できます。もやることのやる気があるからこそ答えがあるとますます夢が実現できるのです。答えがないのを言い訳にしない。背中を押してくれる30の言葉。その8、買ったまま一度も着ていない服はありませんか。9歳になれば9歳を背負う。買ったまま一度も着ていない服はありませんか。パーティー用のドレスであったり、奇抜なデザインの服であったんです。お店で支度した時は、やっていると感じても、自宅に帰ってから着てみると不自然な感じが出すことがあるもの。お店で買う時は素敵なデザイン、と思ったものを自宅に帰って冷静になると、気づきがないことに気づきます。ところで、この服はいつ着るの？となり、そのまま放置していると、経年劣化が進んでしまいます。せっかく買ったのに満たさず、お金も無駄にしてしまいます。誰かにプレゼントしたり、クリアに打ったりするのもいいのですが、服は着られる場合があります。せっかく買った服なら、衣装代は手を使いものですね。着る際がないと、今すぐはここがそうの前段です。着る際になれば、着る際を済みましょう。パーティー用のドレスであれば、自分でパーティーを開くのがいいのではないでしょうか。奇抜な服で着る際になれば、その服自宅で行かないときは自宅で過信症を行えばいいのです。自宅で過信症は自由なタイミングででも楽しめます。大きな鏡の前で一人で過信症をするのもよし、家族や同居人など一緒に暮らしている人がいれば感覚としてみてもらうのもよし、自宅で過信症を体制すれば楽しい時間も実現できます。人生で大切なのは機会がなければ機会を作るという発想です。そのくらい積極的な発想と積極的な行動が必要だと言いたいのです。買ったまま機会がなくて一度も着たことがない服があれば自分で機会を作りましょう。着る機会がなくて買ったまま一度も着ていない服があれば着る機会を作る。背中を押してくれる30の言葉。その9、同じことを考えている人は何も言うと思うことがつまらない行動につながる。世の中には大勢の人がいます。世界にはおよそ80億人の人がいます。日本だけでも1億2000万人です。自分の日頃の行動だけでも数千人、数万人の人がいるはずです。狭い世界にいたとしても、よくよく見てみると多くの人が考えています。これだけ多くの人がいる状況の中、考えているのは自分だけということはありません。自分の知らないことに何か何か可能性があります。思い出していないことであり、同じことを考えている人は何も言うと思うことが現実的です。大勢いると考えても不思議ではありません。ある企業のアイデアを思い浮かべました。同じことを考えている人は何も言うと思うことです。ビジネスの世界は先行者優位です。チャンスを飲んでいるのは一人だけ一社です。もともとしている人は別の人が新しいアイデアを形にして成功を目指しません。こういう人たちは告白しようかなと言っているかもしれません。魅力的な人はもてます。こういう人たちは良いことや症状が思いついたら同じことを考えている人は何も言うと思うことです。とっても症状も同じものは一つ先です。いつまでもいいだろうと油断していると先に進んされてしまい長期的になる可能性があります。後から辛いよね、時間があるときに辛いよねと先延ばしにするのはよくありません。余計な先延ばしは厳禁です。のんきに延ばしていると楽しみに先を越え、貴重なチャンスを失います。どれだけ素晴らしいチャンスもせっかく極めたアイデアも行動が遅くなって機会を逃せば今はです。もう少し早ければ、あのこと行動していれば、と後から油断でも仕方ありません。だからこそ、そう思いつくことがあれば同じことを考えている人は何も言うと思うことです。良いプレッシャーの前でこうしてはいらない。今すぐアクションのことを唱えます。良いアイデアであること、一刻も早い行動を求めます。自分に命を行動を成してください。自分の背中は自分で押しましょう。同じことを考えている人は何も言うと思うことが辛い行動につながるのです。そう思いつくことがあれば同じことを考えている人は何も言うと、一刻も早いアクションのことを唱える。背中を押してくれる30の言葉。その10、連絡の報告も迷ったらしよう。仕事で大切なのは連絡や報告です。きちんと連絡報告することで情報に透明性があるので仕事がスムーズになります。コミュニケーションの達成感もつながるため、良好な人間関係も築いていきます。面倒な気持ちがあってもこまめに行うことが大切です。こまめに連絡報告をすることで同社の信頼が得られます。ところがある時ちょっと迷ってしまうことがあります。些細な内容のため連絡報告すべき判断に迷うことがあるでしょう。連絡報告した方がいいから、大したことはないから、わざわざ最後ことでもないから。諦めて連絡報告が必要であれば迷いませんが、見事になって判断に迷うことがあるもの。あまり頻繁になると、上司に投資を終わりそうな考えることもあるでしょう。重要性判断の見事なことは、最後したことがありますし、頭を変える人も多いのではないでしょうか。難しい場面に思われますが、心がけることは肝心です。連絡の報告も迷ったらすぐです。連絡の報告も投資を終わりたいと判断に行うのが連絡の報告も重要かどうか判断するのは上司です。自分では重要性が重要に感じても、上司は重要と感じることがあるでしょう。迷ったらすぐという判断にすれば、上司がどうして黙っていたのかと、社会で心配がなくなります。連絡の報告もこまめに行うことが大切ですが、迷ったらそれを伝えておく方が賢明です。念のため伝えておいた方が、毎日の手に回るため、ただ安心です。また、迷ったらすぐという判断には、ますますコミュニケーションが成立して、人間関係も雑に働きます。積極性はいいものになって、上司はどんどん仕事をなさるようになります。日頃から頻繁にコミュニケーションを取っておくことで、連絡や報告をすることの心理的な負担も軽減されます。連絡の報告も、投資を迷ったらこまめに行うのが上司です。連絡の報告も迷ったらすぐ。背中を押してくれる30の言葉。その11、電車に心がなくなった時どうするか。電車に乗っていると心がなくなることがあります。誰からなんだと電車に置いたままにしたのでしょう。わざと置いたままにしたとは分かりません。捨てるつもりだった車のうっかり電車に置き忘れただけかもしれません。電車と足を繰り返すために、たくさんが心を落とされて電車に行います。周りの女は知らないふりです。たくさんが行っていることに気づきながらも、自分のものではないので、見た目に振りをします。中には足元に近づいてきた車の先に駆け飛ばす人もいます。足元に足があると落ち着かないので、特に読みやりたいのでしょう。本人は分からないように言っているつもりですが、周りからはいないとよくわかります。電車と足を繰り返すために、たくさんが少々があります。ビューとなことに不安定な場所に何度も落ち着かないのです。こうした状況に遭遇したら心がけたいことがあります。あちらが自分のところに行ったら手元に沿って次に立てておきましょう。これだけのことです。あちらの立てると安定して行わなくなります。余裕があれば電車が止まった時にそこに友人さんが出したらゴミ箱に捨てた方がいいでしょう。そのままゴミとして拾って処分しても構いません。ゴミであるのは明らかですから誰も文句は言わないはずです。これだけのことで再び電車内に落ち着きます。周りの乗客もありがとうと心の中で感謝しているはずです。電車内であちらが止まっていたら手元に拾って次に立てておく。余裕があれば適宜に渡したらゴミ箱に捨てる。背中を押してくれる30の言葉。その順に、甘えている人がいれば両方、甘えられるだけの両方信頼があると認められている。人から甘えられることはありませんか。以前のパートナーが甘えられることもあれば、同性の友人から甘えられることもあるでしょう。わがままを言ってきたり、べったりくっついてきたり、物を狙ってきたりです。弱いを吐いてきたり、プライベートを探し出したりすることもあるでしょう。大 の幼い子供のような態度に変わります。急に動したのだろうと違和感を覚えますね。鬱陶しくて疲れたくなるかもしれませんが、ちょっと待ってください。甘えている人がいれば喜んでください。甘えているのは名誉のことからです。相手から頼りになる存在と認められている。甘える行為は誰にでもできることではありません。人を選びます。よほどの相手でなければそう簡単に甘えることはできません。あなたが甘える場面を想像してください。慎重に相手を選ぶはずです。大きな量があって十分な信頼関係もあって受け入れてくれそうな人を選ぶでしょう。この人が甘えても受け入れてくれだろうと思って初めて甘えるはずです。あなたがそうであるように相手もそうです。甘えている人がいれば相手から頼りになる存在と認められています。あなたが甘えられるだけの量と信頼がありますと褒められています。これは大変名誉で喜ばしいことです。鬱陶しい感じかもしれませんが、まず相手に認められて選ばれたことを喜んでください。そして、できるだけ甘えてくれる相手を受け入れようではありませんか。一緒に過ごしたり、バナナを受け入れたりして、手が優しく相手に付き合ってあげましょう。相手のすべてを受け入れ、全面的に肯定することが大切です。相手の期待に応えるのが求められているのですが、できる範囲で頑張って相手の期待に応えていきましょう。大したことはできないかもしれませんが、小さなことでもいい。自分の余裕がないときなら話を聞かれてもかまいません。たっぷり甘えた後は、きっと相手は元気になってくれるでしょう。何も生まれない絆や信頼関係となります。甘えられることがあれば、愛に存在と認められていることに気づく。突っ張りのではなく、できるだけ相手を受け入れ、社員に答える。背中を押してくれる30の言葉。その13、無意識に観光情報をチェックしてしまうのは旅行に行きたくてならない証拠。無意識に観光情報をチェックすることはありませんか。テレビで観光地を探すから、つい予知してしまう。友人と話をしているといつの間にか旅行の話になっている。時間さえあれば、つい観光情報をチェックしてしまう。今夜に行ったら自然と観光とは話しなくて、旅行物を味見してしまう。そんな行動に心当たりがあれば、言うことは一つしかありません。無意識に観光情報をチェックするのは旅行に行きたい気持ちが強い証拠です。少し興味のあることはありません。旅行に行きたくてならないのです。人の本音や本心は無意識の行動に現れます。そういうことを言いたいわけではないと思っていても、実際は興味津々です。表向きはちょっとしたチェックのつもりでも、実際は旅行のことが気になって仕方ありません。あなたの意識の言動がその証明です。自分の正直な欲求に気づくことです。観光情報をチェックするだけで終わらせるのはもったいない。気になる、だって終わらせないことです。自分の本音に気づいたら次のアクションが見えてきます。早速、旅行感を持って旅行に行きましょう。自分の勝手な願望に気づき、ぜひ夢を叶えてください。自分に正直になって、どんどん欲求を満たしていきましょう。人生は一生しかないのですが、時間とお金を許すために夢を実現させていくことです。自分の欲求に気づくことで、あなたの前が切り開きます。あなたの人生に新しい価値が与えるのです。無意識に観光情報をチェックすることがあれば、旅行に行きたい自分の願望に気づく。背中を押してくれる30の言葉。その14、ラッキーのフィーバーを飲みました。人生ではある時、ラッキーの連続に恵まれることがあります。朝は気持ちよく目覚められました。風もあるけど、素晴らしい青空が広がっていました。駅に入ると一体、電車がやってきて、日は難しい経営がすんなり決まりました。取り寄せていた直接の予定より早く届きました。お店に行くと、欲しかった商品などに行くことで運を手に入れました。仕事帰りの合間では自力があったり、その夜は運を限定チケットを取りました。まさにラッキーのシャワーです。面白いことラッキーがすると嬉しい反面、こんなにうまくいっているのかなと、かえって不安に変えることがあるでしょう。運を先行っているような感覚を覚えることもあるかもしれません。立て続けにラッキーが続いた分、後から悪い反動が襲ってくるのではないかと心配することもあるかもしれません。あんなラッキーが続くのも怖いですが、ラッキーが続くのも後から何かありそうな気がしてゾクゾクするのです。しかし、不安になる必要はありません。ラッキーが続いたら心が開けることは一つだけです。どんどん調子に乗りましょう。一言で言うと、ブレーキを踏むな。もっとアクセルを踏み込めです。ラッキーのフィーバー。こんなことが続いているときに言うことはただ一つ。それはラッキーのフィーバーが発生しているのです。不思議な力が恵まれていて、一時的に運気がなくなっています。せっかくラッキーのフィーバーに恵まれているというのに、わざわざブレーキを踏むのはもったいない。ラッキーのフィーバーはタイムリミットがあります。いつまでフィーバーが続くのかわかりませんが、いずれ終了の時がやってきます。運気が高いうちにやるだけやっておくことです。やるべき仕事があるなら今のうちにどんどん進めていきましょう。医療のスピードを持って大きな仕事も一気に片付けられるでしょう。ラッキーに恵まれているならアイデアが極めてブレイクスルーが生まれるかもしれません。面倒なことならば運気が高いうちにやってしまいます。今なら何かしているので思ったよりスムーズに片付くでしょう。普段難しい感じることもすんなり乗り越えられるに違いません。前から気になっていたことならこの時に取り組んでみるのもよし、運気が高いときならご機嫌で取り組んでるでしょう。調子よく始めることならすんなりうまくいくでしょう。フィーバー中なので思いもよらない原因があるかもしれません。ラッキーのフィーバーはいつ数時間で終わるかもしれませんし、今日いっぱい続くかもしれません。いつまで続くかわからないから、今のうちに一つでもたくさん行動しておくのです。運の再発、感動が怖い、など不安を感じるかもしれませんが、気にすることはありません。以前、ラッキーのフィーバーが終了して、普段の調子に戻ることがやってきます。あの時にやっておいてよかったと思うのです。ラッキーのフィーバーに恵まれたら、運気が高いうちにやりたいことをやっておく。背中を押してくれる30の言葉。その15、右腰をすり、さあ、やるぞと言うだけでやる気になる。すぐ、やる気を出す、簡単な方法があります。いつでもどこでもできます。右腰をすり、さあ、やるぞと言ってみましょう。さあ、やるぞという時は、あんな気持ちがなく、この気持ちになるのがポイントです。すると、どうでしょう。一瞬で心を満たし、やる気が流れてくるでしょう。ゆっくり腰をすることで、体に緊張感を発生することができます。さあ、やるぞという一言を唱えることで、自分に言い聞かせることができます。気合が入るのです。シンプルですが、効果は強力です。今から頑張りますという自分の強制表明です。これほど簡単にやり方方法がここにあるでしょうか。やる気のことは、誰かに捨てるのではなく、自分でつけましょう。例えば、仕事を取り組む直前、右腰をすり、さあ、やるぞと言ってみましょう。だから、仕事をするより気合を入れて仕事をした方が、質問結果も良くなります。これで今日からあなたはやる気の達人です。やる気がなくて困っている友人がいれば、ぜひ教えてあげてください。右腰をすり、さあ、やるぞと言ってやる気を出す。背中を押してくれる30の言葉。その16、中途半端な本気になっていないか。完全な本気になってこそ本気になったと言える。ふざけることなく真面目にやりました。遊びや冗談の気持ちはなく真剣な気持ちで打ち込みました。本気になってみたら結果はダメだった。真剣な気持ちで取り組んだものをうまくいかず残念な結果で終わることがあるでしょう。本気になってダメであれば仕方が思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。こんなとき振り返ってみてほしいことがあります。じっくり振り返ってみると、本気といつ冗談や遊びことが含まれていないでしょうか。本気は 100% ではなく、実際は 90% 程度になっていないでしょうか。気が緩んでいたり、舐めている気持ちがあったり、余計なことを考えていたり、などちょっとしたことの余裕が含まれていないでしょうか。もし心当たりならば要チェックです。それはまだ本気ではありません。中途半端な本気です。中途半端な本気はうまくいかなくて当然です。中途半端な本気で諦めるのは惜しいことです。あなたにはまだ発揮されていない力があります。まだ心のどこかに緩みがあります。眠らせたままになっている能力があって、いらっしゃいない状態になっています。さあ、今度こそ本気になってください。中途半端な本気ではなく、完全な本気になってください。集中すればもっと本気になります。前回は中途半端な本気だったらうまくいきませんでした。次回は完全な本気になるのです。前回壊れなかった彼が次は壊れるかもしれません。前回乗り越えられなかった困難が次は乗り越えられるかもしれません。思うのが浅い、達成できることも十分になります。完全な本気であってこそ本気になったと呼べるのです。中途半端な本気ではなく、完全な本気になる。背中を押してくれる30の言葉。その17、大きな乱暴で意識していないか。小さな乱暴にも目を向けよう。大きな乱暴は常に意識していて、すぐ思い出せます。必ず彼が夢は四六時絶対実現したいことは普段から考えていて意識しているでしょう。大きな乱暴は人生に直結することであり、重要性や優先度も高いため、人に聞かれてもさっと答えられるはずです。では、乱暴ならでもすぐ思い出せるかというと、そうではありません。着目したいのは小さな乱暴です。小さな乱暴は重要性や優先度が低いため、見過ごされたり、後回しにされたりしないです。しかし、実現したい気持ちが弱くても乱暴があるのは事実です。大きな乱暴だけでなく、小さな乱暴にも着目してください。小さな乱暴は普段隠れている。小さな乱暴は普段隠れています。意識の陰に隠れているため、いつも見過ごされないように感じます。そう思い出しても、次の瞬間には忘れています。小さな乱暴はなかなか実態を捉えにくいのです。代表的なものとしては、前から言いたかったことがあります。別の言い方をすると、どうしてもやりたいわけではないが、機会があればやってみたいという願望です。前から言いたかったことは普段認識しません。きっかけがあったときに思い出します。何らかの出来事が来るなどに、そういえば前からやってみたいと思っていたと思います。本当はあるのに普段は現在化していないためたいと感じやすいのです。自分の中で小さな願望に気づこう。小さな願望に気づくは、広がらない手を張っておくことが大切です。小さな願望は、日常のとしたタイミングで気づくのが特徴です。バスタイミングに気づくこともあれば、ニュースを読んでいるときに気づくこともあります。友人との会話中に気づくこともあれば、レストランで食事を楽しんでいるときに気づくこともあります。気づく瞬間があれば、さっと目を止めましょう。小さな願望に行動に忘れやすい。もともと知自分の中に秘めた小さな願望に気づいたら、実現に向けて具体的なアクションを起こしましょう。小さな願望も幸せにつながるためです。大きな願望も素晴らしいですが、小さな願望も素晴らしいのです。自分の中に秘めた小さな願望に気づくために広がるアンテナを張っておく。そう、気づく瞬間があれば忘れないうちにすぐメモを取る。背中を押してくれる30の言葉。その18、うまくいった試しがないと優勝に限って大して試していない。うまくいった試しがないと優勝があります。過去に何度もチャレンジしたことがあって、全て失敗に終わっているように聞こえます。成功の可能性は極めて低く、実現困難という印象を受けるでしょう。ところが、うまくいった試しがないと優勝にやり直しがあります。じっくり話を聞いてみると、さほど試していないのです。この数回しか試していません。 せいぜい2回か3回程度です。それはうまくいった試しがないではなく、ほとんど試したことがないです。この数回の失敗でうまくいった試しがないと、ならないことです。安易に口にしていると諦めがついてしまいます。うまくいった試しがないと言いそうになったら、十分なチャレンジをしてから振り返ってみてください。少なくとも10回はチャレンジしない。うまくいった試しがないは十分試したことがないというセリフです。うまくいった試しがないというセリフは最低でも10回試したことがあってから真実。背中を押してくれる30の言葉、その19、オテコンは自然と見つかるものではない。自分から見つけに行くもの。どの分野もオテコンと呼べるような人がいるものです。仕事でもスポーツでもファッションでもオテコンの存在は大きい。オテコンがあれば成長が早くなります。言葉による説明がなくても実際に様子を見れば直感的にこうすればいいと分かります。オテコンに恵まれればスムーズにノウハウを吸収できて成長スピードが加速するのは間違いありません。素晴らしいオテコンと出会えば人生を変えることになってしまいます。人生にオテコンがないと分からない。時々オテコンがなくて投げている人がいます。身近にオテコンと呼べるような人はいない。私の職場にオテコンがないような人はいない。オテコンがないならどうしていいか分からない。確かに身近にオテコンがないことは分かりません。オテコンがないのは苦の問題にしかないという一言で終わりそうですが、ここが大切なポイントです。仕事やスポーツでも美容やファッションでもどの分野でも必ずオテコンが存在します。ではなぜその人がオテコンがなくて投げているのか。オテコンがないのではありません。見つかれていないだけです。オテコンがないと投げる人の多くは自動性です。オテコンは自然と見つかるもの、偶然であるものと思っています。そうではありません。オテコンは自分から見つけに行くものです。自然と見つかったことがあるならそれはラッキーだったという話です。オテコンを見つけるのは能動性です。今一度視野を広げてじっくり日常のスイズをチェックしてください。職場であれば安定5メートルの人間関係だけでなく全社員の対象にチェックしてみてください。職場のスイズが出ればオテコンとなる人物が1人がいるかもしれません。身近なオテコンがなければ別の場所に探しに行く。どうしても身近なオテコンがなければ別の場所に探しに行けばいいことです。例えば書店です。あらゆるジャンルの本がありそれぞれがオテコンです。いろんな著者が書いた本があり、初心者向けから上級者向けまで揃っています。わかりやすい説明や見やすい写真があって大変参考になるでしょう。またインターネットの動画サイトも要チェックです。今や動画サイトはあらゆるジャンルのコンテンツがあり、数多くの先生が授業を行っています。その多くは無料です。大学や専門学校と同じくらい良質な授業コンテンツであることも少なくありません。わかりやすい動画ならスムーズに理解できるでしょう。マンツーマンで授業を受けているような感覚で楽しめるので自然と集中できるはずです。気づかのめり込んでいるに違いありません。あくまで行動圏内にオテコンがないというだけです。探す範囲を広げて能動性で探していけば必ず見つかります。オテコンは自然と見つかるものではなく積極的に見つけに行くものです。人生にオテコンがない場合がないのです。オテコンがないのではなく見つからないだけであることに気づく。身近にオテコンがなければ、それには動画サイトを利用して積極的に見つけに行く。小さな改善だからといって停止しない。時間とお金を有効に前向きに取り組む。改善には大きな改善と小さな改善の差があります。大きな改善は効果やメリットが大きいためきちんと意識を持ってしっかり腰を据えて取り組みます。改善による効果やメリットが大きければ大きいほど時間やお金をかけても取り組もうとするでしょう。一方、小さな改善はすぐ再現です。小さな改善は効果やメリットが小さいためわざわざ取り組むことがないと停止されます。特にもしや体感できないほど小さな改善となると気に取ることなくすぐされます。しかし小さな改善だからといって停止しないことです。改善できることがあるにもかかわらず未然に踏み出してしまうのはもったいない。どれだけ小さなことでも改善は改善です。改善であるために取り組む価値があると考えてください。通用されれば確認できないことで改善もあるでしょう。たとえもしや体感できないほど小さな改善であっても取り組む価値があります。小さな改善も積み重ねていけば大きな改善になるからです。お金も時間も無限にあるからなかなか優先度は低くなるでしょうが、改善点としてリスクアップしておきましょう。着地が遅くなってもそれが改善であるために価値があります。小さな改善は時間とお金を有効に前向きに取り組んでいくことが大切です。もしも体感もできないほど小さな改善は実感が悪く、なかなかモチベーションにならない時もあるでしょう。そんなことは小さな改善が積み重なって大きな効果となっている様子をイメージしてください。もしや体感ができなくてもただまだイメージを持てば効果があることを実感できます。大きな改善に向けた小さな一歩と思えば取り組む価値が感じられやる気やモチベーションも高まります。小さな改善にも目を向けて取り組むのが強です。小さな改善は将来や社会貢献につながります。きちんと小さな改善に取り組んでいく姿勢が大きな結果とつながっていくのです。小さな改善であっても時間とお金を有効に前向きに取り組む。背中を押してくれる30の言葉、その11、相手の気持ちを理解するなら同じ立場を経験するのが一番、同じ立場にならないときはドキュメンタリー番組が役立つ。学校でも会社でも相手の気持ちを理解しようと言われます。相手の気持ちを理解できるようになると共感できたり相手に寄り添った接し方が理解します。相手の悪い人なりでも気持ちを理解すればムッとすることも起きます。相手にミスがあってもそういうこともあるよねと簡単になるでしょう。相手の気持ちを理解することはスムーズな人間関係に役立ちます。相手の気持ちを理解するにはどうすればいいのでしょうか。最も良い方法は同じ立場を経験することを見つけます。これに勝る方法はありません。相手が頭で想像するより実際に同じ立場を経験するのが最も早くて確実です。夫婦であれば頭の中に役割を理解できることです。夫は妻の立場になって身の回りを経験します。妻は夫の立場になって身の回りを経験します。こんなに大変なのか、こういうことストレスが多いのかと身をもって経験することで大変さを痛感できるでしょう。相手の立場を経験することでその立場の模様や体験さを理解できるような一夜や価値観も生まれます。お互いの立場を理解と相互理解が進み、結果として夫婦関係の円満につながります。世の中にはいろんな立場が生まれます。いろんな立場を経験することは一夜や価値観の生まれ、理解力を高めることに役立ちます。全ての立場を経験することはできませんが、他の中に様々な立場を経験しておくことは有益です。立場を経験できるなら、互いの場合は差し違いです。同じ立場にならないことはどうするか。同じ立場を経験してもできない場合もあります。男性が出産する女性の立場にはなりません。トップスターの立場も選ばれた人しかならないため、同じ立場を経験してもできません。同じ立場を経験してもできない場合はどうすればいいのでしょうか。ここで挙げたのはドキュメンタリー番組です。現在は良質なドキュメンタリー番組が放送している時代です。ドキュメンタリー番組では一部中が生放送されます。カットや編集もありますが、当事者がどんな動画や武力があるのか、画面を通して指示されているでしょう。普段見ることのできない側について知ることもできるはずです。ドキュメンタリー番組は教育番組の一つです。淡々と進んでいる印象があるかもしれませんが、非常に価値のある番組です。有料だとしても安いものです。本来であれば絶対経験できない価値を知ることができるのですが、有料であってもお金を出す価値があります。相手に気持ちを理解するなら同じ立場を経験する。同じ立場にならないことはドキュメンタリー番組を通して理解を深める。背中を押してくれる30の言葉、その12、ひらめいた間はちょっとしたことでも確かめておこう。後になって輝きを放つ可能性がある。相手がひらめいたものを大したことないと思うことがあります。ひらめいたのはいいのですが、センスや工夫が感じられず、アイデアと喜ぶこともないことがあるでしょう。時には失笑するようなくだらないアイデアもあるかもしれません。平凡でセンスが感じられないと不作業で終わることですが、そのことを考えておきたいことがあります。ひらめいたアイデアはちょっとしたことでも確かめておきましょう。念のためでいいのです。くだらないアイデアであってもきちんと確かめておくことをお勧めします。後になって輝きを放つ可能性があるからです。ひらめいたアイデアは全てが現実的。アイデアがひらめいた直後に立ち上がることはありません。その時は新鮮にも特別なものなく、普通で平凡に思えるアイデアでも後になって見直す感じ方があることがあります。改めて見直すと思ったことがない、意外と良いかもしれないと感じるのは良いことです。ひらめいたことは脳の構造体や脳の実践が起こっていて、アイデアの良しを正しく評価できないことがあります。時間を置くことで冷静になり、視点が変わったりして、アイデアを正しく評価できるようになります。また、時間を置くことで、ひらめやふうなど、皆さんから可能性もあります。アイデアはひらめいたはにするのではなく、どんどん発展させていくものです。平凡なアイデアであっても、後から手を加えることで、良いアイデアに発展させていく可能性ができます。ひらめいたアイデアは全てが現実です。そのままでは輝きません。皆ことで虹の輝きを話し始めます。ちょっとしたものであれば、ひらめいたアイデアは全て確かめておくのが天命です。ちょっとしたアイデアが後から全てアイデアに負ける可能性があります。暗いアイデアが最高のアイデアに背中を押してくれる30の言葉、その13、本当に欲しいものは値切りたい気持ちにはならない。正規を選んで欲しくないものこそ本当に欲しいもの。本当に欲しいものは値切りたい気持ちにはならません。値切ってしまうと値切った分だけ安物になりされます。安くなることで気持ちに余裕が生じて、その面も小さくなり、それに対する愛情も思いもされてしまいます。本当に欲しい気持ちの余裕が生じるため、値切ることに抵抗感が生まれるのです。本当に欲しいという気持ちは勘違いであることが多い。見やすくて一過性のよくな安定していると、心が曇ったり感情が高まったりして勘違いを招くことがあります。さほど欲しくないものであっても本当に欲しいものだと勘違いすることが多い。喉が痛くなることとして、ならないものであっても実はあんなに思い込みであることが少なくありません。自分の本心に何とか寝れないか、何とか安く手に入らないかという考えがあるなら、それは本当に欲しいものではありません。欲しい気持ちなのは事実かもしれませんが、本当に欲しいものと言われではありません。本当に欲しいではなく、普通に欲しい、とりあえず欲しいという状態です。正義を選んで欲しいものこそ本当に欲しいもの。本当に欲しいものはどう感じるのか。正義を選んで欲しいものこそ本当に欲しいものです。本当に欲しいものは正義を選んで欲しいものです。本当に欲しいアジェットであれば、寝りたい気持ちもありません。正義を選んで欲しいものです。本当に欲しい高級ブランド品であれば、寝りたい気持ちもありません。正義を選んで欲しいものです。 安く購入できる手段になってもあえて正規の値段で手に入れたくなります。本当に欲しいものは高い価値であって欲しいため値に対して欲しいものはありません。本当に欲しいものは尊重のみな人が大きい金で値段は失礼に感じていると思えるのです。こちらから最高賞を持ち帰ることもありません。安物になりさなくてもらっては困る金というのはそうにはなりません。店員さんからお安くできますよと言われても丁重に断ります。お気持ちは嬉しいのですが正規の値段で購入させてくださいと答えます。本当に欲しいものかどうか見極めるなら値に対して気持ちがあるかという点で考えると真実が分かります。値に対して気持ちがあれば残念ですがそれは本当に欲しいものではありません。本当に欲しいものであれば正規の値段で欲しくなります。値に対して気持ちがあるかで本当に欲しいものか見極める。背中を押してくれる30の言葉。その14。カウントダウンの利用すれば勇気になれる。バンジージャンプではジャンプ直前カウントダウンを行います。3、2、1、バンジー。0になった瞬間、空中に向かってジャンプです。不思議なことにカウントダウンがあれば勇気になれます。臆病な人も、と踏み出してしまうから面白い。バンジージャンプ直前に寄せてくれる人はほとんどいません。いきなり空中ジャンプするから怖いにあってカウントダウンの利用すれば心の準備ができます。カウントダウンには勇気を示す不思議なことがあるのです。このカウントダウン効果はバンジージャンプに限らず、いろんな場面で応用できます。ビジネスやプライベートでは勇気を出して一歩踏み出さなければいけない場面があるでしょう。勇気が出なくて困ったときは自分でカウントダウンを始めてください。口出しもいいし、心の中で呟いてもいい。新しいチャレンジをするときも結構の方法です。3、2、1、突撃、0になった瞬間、一歩前に出るのです。3、2、1、何時間ならもう少し、何もカウントダウンでも OK です。カウントダウンのおかげで心の準備ができ、勇気になります。臆病な人や弱な人でもカウントダウンの要請は、なかなか勇気が発揮されます。シンプルで練習的な方法ですが、いつでもどこでも誰でもできて、ここでも一切かかりません。副作用のようなので、臆病にされたときは、ぜひ試してみてください。怖くて勇気がないと思ったときは、自分でカウントダウンを呟き、勇気を示しましょう。単なるカウントダウンの使い方次第によっては、魔法のことになります。カウントダウンは新しい人生を切り開くカウントダウンでもあるのです。カウントダウンの要請、なかなか勇気を示します。背中を押してくれる30の言葉、その15。効果が下がっていると、お金を何かが来るのも早くなる。お金を何かがやっている時期は個人差があります。20歳という人もいれば、20代の前半や後半という人もいて、まちまちです。30歳を過ぎても、まだお金を何かが来なくて、バラバラさを保っている人もいます。お金を何かの時期は、なぜこういうことが下がるのでしょうか。乾燥や紫外線などの影響もありますが、意外と知られていない要因があります。効果なのです。効果が下がっていると、ほとんどの人が下に引きます。これは、両方に思いをつけて、ただ下に引っ張られているのと同じ状態です。効果が下に下がれば、下がるほど、ほとんどの人が下に引っ張られている影響が下がるのは、一日間や肌の反応が悪くなってしまうのです。あなたの周りを見てください。年齢割に分かる新入賞は、きっと普段から効果が上がっているのではないでしょうか。普段から効果が上がっているので、新陳代謝もスムーズで、お金を学ぶことは無念です。乾燥対策や紫外線対策も大切ですが、効果対策も忘れずに心がけてください。表情という意味でも、やはり効果を上げておく方がベターです。効果を上げると表情になるまで雰囲気が明るくなります。無理に効果を上げる必要はなく、ちょっと効果を上げただけで十分です。お金を学んだ学びを少しでも遅らせたいなら、日頃から効果を上げて、あらかじめ心がけましょう。ニコニコした表情は最高のメールです。お金を学んだの対策として、日頃から効果を上げておく。背中を押してくれる30の言葉、その16。ずっと気になっていることをしない。気持ちが幼いのはそれだけ興味が強い証拠。ずっと気になっていることがありませんか。ずっと気になっている本。ずっと気になっている人。ずっと気になっている国。ずっと気になっていないこと。ずっと気になっているレストラン。一瞬気になる、少し気になるというテーマは別に無視してもいいのです。一瞬気になったり、少し気になったりするのは日常でよくあること。気になる気持ちがあっても、しばらくすれば気にならなくなるものです。時間が過ぎて忘れたり、不安心になったりするのが普通です。ところが、ずっと気になり続けていることがあるなら、話は変わります。ずっと頭から離れず、今も気持ちが幼いのは自然です。なぜずっと気になっていて気持ちが幼いのか。それだけ興味が強い証拠だからです。ずっと気になっていることを知るのはよくない。ここで気づいてほしいことがあります。今までにずっと気になることはありません。今からずっと気になっています。ずっと気になっていることを知るのはよくありません。ここが興味あるよ、近づいてみよう、チャレンジしてみようと叫んでいます。自分の本音を知るのはよくありません。今一度心の声に正直になることです。ずっと気になっていることは早速楽しんでみよう。ずっと気になっていることがあるなら早速買って読み始めましょう。ずっと気になっているだけあって、きっと何か面白いコンテンツを出会えるでしょう。興味あるので自然と速度が出てしまい、あっという間に読み終えてしまうはずです。ずっと気になっている人がいるなら勇気を出して話しかけてみましょう。意外と話になって意気投合するかもしれません。その人が将来の親友になる可能性もありません。ずっと気になっていることがあるなら思い切って入会してみましょう。意外と自分と相性が良くて自分の得意になるかもしれません。普段の仕事を無関係に思えても、意外な面で仕事になるようになることもあるでしょう。ずっと気になっているレストランならなら早速今日入ってみましょう。新しい仕事で素晴らしい人を過ごせるでしょう。万年金の生活を出すきっかけもなるでしょう。ずっと気になっているならぜひ旅行してみてください。頭で持っているのと実際に言っているのとは違います。こんな風になったのとは世界観が違うでしょう。気になることの取り組むことも実際にチャレンジしてみて、特に何もなければそれはそれでいいのです。どういうものかの中に気になることが一つするので、心が軽くなります。時間やお金が何になったとしても、気になるのを解消できたのですが、有意です。ずっと気になっていることに取り組むことも、夢を叶えることの一つです。そうすれば、夢から人生が歩めます。ずっと気になることがたくさんある人は幸せ。ずっと気になっていることがいくつあれば、順番に取り組んでいきましょう。一度に取り組む必要はなく、一つずついいのです。ずっと気になることがたくさんある人は幸せです。それだけ人生にたくさんの楽しみがあるということです。冒険家になったつもりで、ぜひ、トライしてみましょう。きっと、そこには新しい世界が待っているはずです。ずっと気になっていることがあるなら、少しずつ勇気を出してチャレンジしてみる。背中を押してくれる30の言葉、その17。電車で車にあったら、勇気を出して訴えよう。万人電車の中で女性が歩めないといえば、車です。車にあったことはありますか？車にあったときどう対処していますか？恥ずかしくて言えない。トラブルを大きくさせたくない。自分さえ我慢すればいいこと。沈黙と我慢のつなぎ、その場合に想像する女性もいるかもしれません。面倒なトラブルは帰り道でもあるのが怖いと思う人もいるでしょう。車の中でも訴える女性より訴えない女性の方が多いと言われています。しかし、やはりそれでも車はきちんと訴えた方がいい。何年言われません。まず車は犯罪です。次を犯す人は懲らしめなければいけません。車の推奨の大半は上司なんです。一回で終わらず、2回3回と伝えるとしていくでしょう。車の推奨はあなた以外にも他の女性を犯している可能性が高いと考えられます。自分が構わないことはどうしても他の被害者を考えればかわいそうでしょう。心に傷を負い、毎朝車の恐怖に触れていることでしょう。他の被害者のことも考えればあなたの声を上げることには大きな意味があります。冤罪にはならないよう十分注意した上で訴えます。強い女性はきちんと意思表示をします。悪事の方が仕切られなく、他の女性たちを助ける感性もあります。勇気を出して訴えましょう。この人は痴漢です。たった一言で多くの女性が救われるのです。痴漢以外は何気にせず、きちんと訴える。背中を押してくれる30の言葉、その18。消えるお店は感謝の言葉に心がない。続くお店は感謝の言葉に心がこもっている。続くお店と消えるお店はどこに違いがあるのでしょうか。感謝の言葉に心がこもっているかどうかです。お会計の時にはお店が出る時、店主や店員さんがありがとうございましたと声をかけます。ここまではどちらのお店も同通しているのですが、違っているのは心です。消えるお店はありがとうございましたに心がありません。ありがとうございました。淡々とした言い方だったり、ボソボソした小さな声だったりします。しかも無表情です。心がこもっていない感謝の言葉はいくら言ったところでお客さんの心を切ることはありません。感謝の言葉も心がこもっていなければ単なることを見せません。お客さんがお店を出たらちょっと残念な気持ちになります。また行きたいという気持ちになるお店から足が遠くのです。一方、続くお店は感謝の言葉に心がこもっています。ありがとうございました。またご来店お待ちしております。ここに力が入っていてどうも高い。しかもニコニコしながらありがとうございましたと心を込めて感謝しています。しっかり心がこもっているのできちんと感謝の気持ちがお客さんに支持されます。お店を出たお客さんは気持ちの余裕が続き、また大丈夫と思います。お客さんからの信頼でリピーターの獲得となりお店が続くのです。感謝の言葉は良いものではありません。大切なのは心がこもっているかどうかです。お店を続けたいなら心を込めてありがとうございましたと感謝することが大切なのです。ありがとうございましたの一言に心を込める。背中を押してくれる30の言葉、その19。人づかいは水ゲーム。相手のことを想像しながら接すると人づかいは面白くない。人間関係を面白くすることは水ゲームという考え方になります。ビジネスでもプライベートでも全ての人づかいは水ゲームだと思ってください。人と接するために水ゲームのつもりで相手のことを想像してみましょう。悲しい顔で話しかけてきた友人がいるとします。相手の表情や空気をヒントにしながらこういうことを求めているのかなと考えています。相手のことは相手にしかわかりませんが想像してみることができるはずです。名探偵になったつもりで推理してみてください。慰めてほしいのかアドバイスを求めているのか話を聞いてもらいたいのか。相手の表情や空気から相手のことを推理しましょう。ただ話を聞いてもらいたいのことがあれば気が向いてすることがあります。仕事においても上司の心を推理しています。上司の性格や将来の考慮すれば上司は今こんなことを考えているのではないかと想像ができるでしょう。やることが見えてきて先回しておけるようになります。 上司から気が利くね、仕事が入らない、ちょうど今お願いしようと思っていたところだと、喜ばれるに違いありません。プレゼントを送る機会があるとします。水源のつもりでどんなプレゼントが喜ばれるのかと推理してみてください。食べるものが欲しいのか、身につけるものが欲しいのか、面白いものが欲しいのか。相手の好みや性格を考慮すれば、ふさわしい良いものが見えてくるでしょう。人と接する機会は全て水源を楽しむ機会になります。水源を楽しむ上、水があれば人間関係が向上するという方針があります。水が外れてもペナルティはないので安心してください。さっと気持ちを切り替え、次の水源関係に目を向けましょう。人間関係の水源の良いところは、プラスになることはあっても、マイナスになることはないという点です。もっとも面白い源は人になります。相手の心を想像ながら接すると、人使いは面白くなります。人使いを水源と見立て、相手の心を想像してみる。背中を押してくれる30の言葉。その30、心の仕事を取り除こう。見ると、体裁をすれば潜在的な行動力を発揮できる。気持ちがあっても、なかなか行動できないことがあります。行動すればいいんだけど、思ってもなかなか難しい場面があるもの。挑戦したいことがあっても、失敗して笑われたらどうしようと思うと、不安でありすぎます。食事に誘いたい人がいても、断られたら恥ずかしいと思うと、恐怖が湧いて勇気が出ません。わからないことがあって、質問したくても、バランスされたくないと思うと、聞きたくても、聞きません。余計なことを考えれば、考えることは悪い妄想が膨らんで、行動しにくくなります。これは心の仕事が原因です。体に障害すると、重くなって動きにくくなるように、心の障害すると、重くなって動きにくくなります。心の仕事は、単純な脳では落とせないのが特徴です。目で見ることも触れることもできない不思議な存在です。もともと心は元気ですが、余計なものが心についているせいで、本来の行動力を発揮できないでいます。では、心の仕事の正体とは何か。見ると、定裁なのです。重くて、つまらなくて邪魔になるもの。見や、定裁に執着していると、どんどん心が重くなり、行動力を妨げます。自分の行動力はどんなものかと思っているかもしれませんが、誤解です。あなたは勘違いをしています。見や、定裁のためによって、それが普通と思い込んでいます。あなたには潜在的な行動力があります。潜在的な行動力を発揮するには、心の仕事を取り除くこと。すなわち、見や、定裁を捨ててしまうことです。笑われてもいい。恥をかいてもいい。バカにされてもいい。見ると、定裁を捨てた瞬間、心の仕事が取り除かれます。不安と恐怖が消えると、心が軽くなり、心の動きやすくなるでしょう。そして潜在的な行動力を発揮できるのです。心の仕事はできるだけ減らしておくのが特策です。全部することはできなくても減らすことができるはずです。心の仕事は意識をしないとなかなか取り除けません。体の仕事と同じように取り除くには時間がかかりますが、根気よく取り組めば少しずつ減らしていきます。見ると、定裁をして心の仕事を除いてください。心の第一歩です。今日から取り組めばそれだけ早く減らせます。潜在的な行動力が発揮され、正しい未来が切り開きます。見ると、定裁をして潜在的な行動力を発揮する。背中を押してくれる30の言葉。まとめ。その1、やりたい気持ちになっている時は、後回しにしたりせず、今すぐアクションを起こす。その2、人使いを水源と見立て、相手の心を想像してみる。その3、自分の中に秘めた小さな願望に気づくために日頃からアンテナを張っておく。不足する瞬間があれば忘れないように進めるものを取り。その4、敗者復活戦がなければ自分で作る。その7、親友はきちんと本音で話す。その8、嬉しくてたまらないことは腰を振って踊ってみる。その9、最初からやり直しが必要なことはうつうつ文句を言わずさっと取り立てる。その10、否定的なことを言われたら失敗することは分からない。成功するかもしれない。何もしないで諦めたくないと理解する。その11、同じ質問を繰り返すことがあれば注意を受けなくてもきちんと反省する。その12、甘えられることがあれば他人や存在と認められていることに気づく。突っ張るのではなくできるだけ相手を受け入れ期待に応える。その13、人生を変えたいなら不安な選択よりリスキーな選択をする。その14、運のいいことが続いたら運気が高いうちにやりたいことをやっておく。その15、落ち込んだ時は見つからなかったそうに思って楽しさを狙う。その16、気合を入れ直したいときは口を結び直す。その17、難しいチャレンジであっても 1% でも可能性があればチャレンジしてみる。その18、うまくいったためしがないというセリフは最低でも10回試したことがあったから口にする。その19、落ち込んだ何ではなく見つからないだけであることに気づく。短いことになりなければ書店や動画サイトを利用して積極的に見つけに行く。その10、小さな改善であっても答えと時間の許さに前向きに取り組む。その11、相手に気持ちを理解するなら同じ立場を経験する。同じ立場になりたいときはドキュメンタリー番組を通して理解を深める。その12、何歳になっても今の年齢が一番好きと答える。その13、練りたい気持ちがあるので本当に欲しいものを見極める。その14、わからない人がいることを許す。わからないからといって相手を教えや攻撃しない。その15、お互いの学びの対策として日頃から広角を上げておく。その16、毎朝起きたらきちんと布団を畳む。その17、いやいやしかないことは今すぐやる。その18、もう我慢するのはやめて勇気を出して SOS を出す。その19、チャンスを遮ってもぎゅっと力を入れてもう一回行くのを決めます。その30、落ち着いて再チャレンジすればきっとうまくいきます。